しもし。
あ、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、39歳です。
39歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
39歳です。
39歳。お子さんは？
0歳です。
そうすると3人で暮らしてるんですね。
あ、いえ、今子供入院中でして。
あ、そうですか。
はい。
わかりました、
はい、
でどんな相談ですか。
あ、子供がですね、あの1ヶ月前に生まれたばかりなんですけれども、
はい、
生まれた翌日には病気で病院に搬送されまして、
はい、
診断を受けたのがダウン症と腸の病気で、もしかしたら難病の可能性が高くて、
はい、
生涯人工肛門の可能性があるということで、
はい、
まあ、それがすごく心配で日々眠れないのと、
はい、
あとダウン症に関して出生前診断、それを受けとかなかった自分を責めたりとか、夫が勧めたんですけれども、うん、私がその羊水検査をしたら流産してしまう可能性も上がるとかいうリスクも見たりして、過去に2回流産してますので、
はい、
もう二度と流産という経験したくないという思いだけで安易に検査を受けなかった自分を未だにちょっと責めてしまうのもあって、
うん、
後悔などでちょっと毎日眠れず、夫も夜眠れない状態で、ご飯もあまり喉が通らない状況でして。
この検査をしなかったということの後悔ですけども、
はい、
ご主人は検査をしろと言ったわけ、
はい、そうですね、主人はした方がいいんじゃないかって言ったんですけれども、
うん、
私がまあ安易に何の根拠のない自信で、うん、そんなの受けなくても大丈夫じゃないかと、で確率も年齢だけで確率が出るっていうこともあったので、
うん、
もしかしたら健康な子が生まれてくるっていう可能性の方を信じてしまって、
うん、
まあ、検査を受けなくていいんじゃないかとか。
何の根拠もないって言うけれども、う
ん、はい、
実際はあなた流産をしていて、
はいは
い、検査をした場合にはこういうマイナス面もあるということを分かって、
はいはい、
それで検査をしなかったわけですよね、
はい、
何の理由もなくて、
はい、
夫が勧めたことを拒否したわけではないんでしょ。
そうですね、はい、
だけどすごい責めてる、自責の念っていうのはすごいんですか。
そうですね、まあ、その検査だけじゃなく私の何か年齢もそうですけど、今までの食生活とかなんかいろいろ悪かったんじゃないかとか、いろいろ後悔を、
うん、そうなんでしょうね。このことの自責っていうけれども、うん、
はい、
割とこのこと以外でも、
はい、
あなた自分を責めるということは、
はい、
多かったんじゃないですか。
メンタル的にも弱い部分が今までもあって、
うん、
落ち込み出すともうとことん落ち込んでしまうタイプではあります。
要するに落ち込むとなかなか落ち込みから立ち直れないんですよね。ちょっと激しすぎる言葉かもしれませんけれども、落ち込んでいる気持ちにしがみついているっていうことですよね。っていうと、あなたの今日のご相談っていうのは、
はい、
難病という言葉を使いましたけど、
はい、
私はこんなに不幸なんだっていうことを今言われたんですよね。
そうですね、そう思ってます。
そう思ってますよね、
はい、
相談っていうのはこんなに不幸な私はどうしましょうっていうのが、
はい、
あなたの今日の相談ですね。
そうですね、
はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、
はい、
伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
あ、こんにちは、お願いします。
あの今のお話を聞いていて、
はい、
あなた自身の心の整理ができてないんじゃないかな。
そうですね、整理はできてないですね。
なぜできないんだろうか、はい、その心の整理さえできれば一歩前に進めるわけですよね、
はい、
そしてあなたはこの赤ちゃんをどのように現実今受け止めて毎日を送るかってとても大事なことですよね、
はい、
で整理しますね、
はい、
まずあなたがご主人様があの羊水の検査をしなさいと言われた、
はい、
その時あなたは命を取ったんでしょ。万が一の場合に流産の経験があるので、
はい、
このお腹に宿った子供のこの命をあなたは選んだんでしょ。
そうです、
間違いないですよね、
はい、
そして次の段階、人間と欲っていうものでね、赤ちゃんが本当いろんなものを抱えて生まれてきました、
はい、
でも命はあるんですよね、
はい、
その時にあなた自身が命さえ守りたいと思ったあなたが崩れてしまって、
はい、
この難病に対して、
はい、
まさかという、
はい、
こんなはずではなかったという気持ちが後悔になってるんじゃない？
そうですね。
だけどこの赤ちゃんは今も一生懸命生きてるんですよ。
はい、そう思います。
自分自身が多分痛い思いしてるかもわかりませんし、はい、でも必死で毎日生きてるんですよね。
はい、
その時にこの赤ちゃんが一番求めてるのは何かというと、
はい、
現実を受け止めた強いお母さんを求めてるんじゃないの？
そうですね。はい、
現実を受け止める方法はあなた自身が過去に執着してるんですね。
はい、
過去っていうのは羊水の時です。検査の時です。
はい、
でもね、もしあの時に羊水の時に検査して、もしこういう結果になったらあなたはどうしたの？
検査の結果が、うん、例えば確率が 80% とかでも、
はい、
まあ、夫とも話しまして、私はそれでもその確率の低い 20% を信じて産んだと思います。
そしたらあなたの判断は間違えてないじゃない。
はい、
もし検査をして悪くても私は選んだことを絶対忘れちゃいけないんですよ。
はい、
それ今あなた忘れてるんですね。だから後悔って言葉があるんです。
はい、
だから後悔ではないですよ。
はい、
決断だと思いますよこれ。
はい、
そうすると羊水の検査をして、たとえそれが 20% の確率であったとしても、
はい、
あなたは産んだのね。
はい、
産まなかったとしたとします。じゃあ、
はい、
今の苦しみと産まなかった苦しみ、どっちが強いんですか？
いい時は生まれてきてくれてありがとうって思う日もありますけれども、ダウン症の顔つきを見た時に、なんでこういう子供を産んでしまったんだろうって思う時もあります。
そのダウン症の顔を見た時ってどういうことですか？そのぐらいにダウン症の顔を見た時に私はひるんだとかいっぱいありますよね。
はい、
そこが本当の気持ちなんですよ。
はい、おっしゃる通りです。そのひるんだって言いますか、
うん、
ちょっと可愛いと思えなくなってしまう時があります。う
ん、どちらの方多いですか？
そうですね、後悔と言いますか、不安とか後悔の方が勝ってしまっている状態です。
うんうん、つまりあなたの後悔っていうのはあの時に命って思っていたけれども、
はい、
まさかと思ったことが起きた。
はい、そうですね。
そして可愛いって思った赤ちゃんと、
はい、
えって一瞬ひるんでしまう自分、
はい、
その自分が今交差してるわけですよね。
そうですね。
じゃあそれを置いときますね。
はい、
で赤ちゃんです。
はい、
赤ちゃんは何も知らずに生まれたわけですよね。
そうですね。
で今この赤ちゃんが守られるのはお父さんとお母さんしかいないわけですよね。
はい、
その赤ちゃんが今一生懸命生きてるわけですよね。
はい、
それを見たときにあなたはひるんだお母さんと、
はい、
それから可愛いと思ったお母さん、
はい、
どちらですか？今
一緒にいないのもあって気持ちだけが先行してしまって、
うん、
可愛いっていう感情が劣ってしまいますね。う
ん、で週に何回行ってるんですか？はい、病院に
5回ぐらいですね。
何時間ぐらいいられるの？
だいたい1時間から2時間ぐらいいますね。ミルクあげたりとか。はい、
あ、ミルクあげてるの？
はい、抱っこしたり、あと人工肛門のうんちのお掃除したりとか。
それをやってどうですか？
そのやってる時は全然あの負の考え方はないんですけれども、
うん、
やっぱり離れる時、帰る時はちょっと寂しい気持ちにはなります。
うん、全部それ母性本能じゃない？
はい、
お母さんの気持ちあるじゃないですか。
はい、
今あなたが立ち向かう第一段階は、
はい、
この子が私の子であって、私が見なければこの子はどうなるかっていうのが最終的な答えなんですよ。
はい、
ほっとける？
ほっとけないです。
どうして？
妊娠した時から私はこの子を守るって、うん、お腹の子に言い聞かせてきたので、
うん、
はい、それを全うしたいと思ってます。
自分の言葉が出てるじゃない。私は子供の見た時に引く時もあります。これも事実です。でも最終的にはあなたが守ってあげるってことなんですよ。
はい、
次になさることは担当医の先生に、
はい、
この赤ちゃんが1ヶ月後2ヶ月後いろんな方法の診療があるはずなんです。それはあなた聞きましたか？
ちょっと今の入院している病院では検査がしっかりできませんで、
うん、
ある程度ミルクが自分で飲めるようになったりとかしてから大きい病院の方に紹介状ですかね、書くっていう話になってるんですけども、
うん、そしたらあなたはね、
はい、
決して後悔しないように次の転院する病院ですね、
はいはい、
病院の先生にやるのはこの赤ちゃんのカルテは全部今の担当医が作ってくださると思うんです。あなたの心の変化ですね、
はい、
心の変化をそのまま箇条書きに書いて、
はい、
お話することですね、
はい、
もし私が あなたが自分の娘であるならば、
はい、
起きたことは必ず自分に必要であったということを私は受け止めます、
はい、
娘にも言いますね、
はい、
そして娘の心がどうに変化していくのか心配なので、まず自分の気持ちを手紙式じゃなくってね、
はい、
この病院に行った時に顔を見た時引いてしまったとか、
はい、
そのままの気持ちです、
うん、はい、
短く、
はい、
そうすると転院した先生がお母さんの気持ちも汲んでくれるんですよね、
はい、
だから今回この担当医の先生も、
はい、
転院した先生も二人三脚で行くという覚悟、
はい、
そしてこの子を守るんだっていう気持ちが大事であって、
はい、
親だけでとか医者だけではできないんですね、この子を守るには、
はい、
そのように私は娘に言いますね、
はい、
だから今泣きながらって言ってますけども、泣いている、なんでだろうって書くんです、また過去に戻った、
はい、
過去って中途半端ダメなの、はい、あの羊水検査の時、
はい、
それを書いていくうちずっと6ヶ月ぐらい書きますね、
はい、
そうするとあ、この迷いは自分の欲望であって、
はい、
どっちみちこの道を選んだんだな、チョイスしたんだなってことをあなたは気づいた時に初めて立ち上がるような気がする、
はい、
だから今あなたができる現実を受け入れる準備っていうのは、
はい、
今日からメモすること、もし自分の娘だったらと思ってお話しました。一つの参考として聞いてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、先生。
本当のことを書くことっていうね、貴重な言葉を大原先生にいただいたと思うんですけれども、
はい、
あともう一つはね、ここ大切なとこだなと思ったのは、現実を受け入れる強い母を求めているということをおっしゃってるんです。
はい。
だから今、あなたは現実を受ける強い母になろうと、その決心なんですよ、
はい、
この決心でもってこれから先どうなろうと、
はい、
自分の人生に意味を感じると思います、
はい、
どんなにこの五体無事で生まれてみても、
はい、
自分の人生が全く無意味と感じる母親だっているわけですよ。でそこはどこが違うかっていうと、決心をした母と決心をしない母なんですよね、
はい、
でデイビッド・シビリーという人がね、誤った選択でも、
はい、
選択をしなかったより良いと言ってるんです、
はい、
選択をしなかったっていうことはその時いい結果を生んだとしても、
はい、
長い人生の中で、
はい、
何のために生きてんだか分かんなくなるんです人間、
はい、
誤った選択でも自分で選択した人っていうのは必ず最後に自分の人生に意味を感じるんです、
はい、
そして自分の人生に意味を感じるときに人間は不幸を受け入れることができるんですよ、
はい、
誰もがね、本当に誰僕は生まれてきて苦労するんです、
うん、
生まれてきて苦労しないなんて人いないんですよ、
はい、
苦労しない人っていうのは最後にもう無残なもんです、無意味感で、
うん、はい、
あなたもその生まれてきた苦労を背負い込んでるだけなんです、
はい、
よろしいですね、
はい、わかりました、ありがとうございます、
はい、どうも失礼します、
はい、ありがとうございました。
不幸を受け入れる。するとすることが見えてきます。デイビッド・シーベリー。